皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。ブログも書いています。スピリチュアルまさみでアメーバブログで検索していただくと結構長いこと書いてますので、キーワード検索などカゴ記事見ていただけると、嬉しいです。あと本も出版しています。自分を苦しめる努力の手放し方、努力と書いて癖と読みます。全国書店さん、アマゾンさんで購入できます。書店さんにない場合は注文していただければ、書店さんから購入することができます。よかったら読んでみてください。皆さんお元気ですか？私は元気にしておりますが、今月はバタバタしてましたが、今月はですね、もういっぱい旅行してバタバタしたので、ちょっと父の件が今落ち着いているので、病気の、ね、家族がいる方とか分かっていただけると思うんですが、落ち着いている時期とそうじゃない時期とあるじゃないですか。なのでもうこの落ち着いている時期は徹底的に遊んじゃえということで、あと夫の、長いお休みが取れたのであちこち旅行したり、していました。でその中ですごいもう本当にすごく楽しいお勉強になる体験をしたので、私自身が忘れないためにポッドキャストに記録させていただきつつ、皆さんにもシェアさせていただきたいなと思ったので今録音しています。で内容なんですけど、人生をですね楽しむ達人みたいな人と旅行をして、それこそもう師範の演技を間近で見た弟子みたいな感じで、やっぱり本って読むと違うわ、師範の師匠の動きはを間近で見れると学びが多いわみたいな感じで、人生を楽しむ達人と 3,4 日一緒にいると、もう本当にあ、これが噂のあの技ね、これが噂のあの視点ねみたいな感じで、なるほどって思うことが山ほどあったので、それをちょっとまとめたいなと思います。で私のですねお友達、大好きなお友達のと、それこの子、私の友達は日本人なんですけど、そのカップルのが相手は、男性の方は、フランス人で、年代はね結構若いんです、20代後半とかで、どっちも本当に素敵で、その2人が日本一周旅行を1年半ぐらいかけてキャンピングカーでやっているんですね、仕事をしながらで、それにですねちょっと参加させていただいたんですけれども、ちょっと女性の方のお友達の話は、後々別でコンテンツ化インタビューとかをしたりとかを計画しているので、ちょっと今日は、置いておいて、そのパートナーのフランス人のから学ばせてもらったこととか感じたことをシェアしたいなと思います。でも私はですね、あのカップル両方大好きなんで、その旅行に参加できるのめちゃくちゃ楽しみにしていて、で、まあ、どこに行くかも全然わかんないし、その時私がジョインできるタイミングでいる場所、日本のに参加するっていう感じだったんで、本当にどこ行くかとか、まあ、全然何するかとかもわかんない状態で行ったんですけれども、私はもうその彼女とは結構長いお付き合いで本当に大好きで尊敬もしているので、その彼女が選んだ人だから間違いないと思ってたんだけれども、本当に素晴らしくって、で、まあ、その彼女の素晴らしさを理解している人だから、まあ、合わないわけがないんで、まあね、大体仲いい人の旦那さんとかパートナーってこの仲いい私の好きな A さんの良さを分かるって同じ感性を持ってたりとか、その私の好きな人が素敵って思って選ぶ人だから、まあね気が合うこと多いとは思うんですけど、すっごい特に大好きなカップルなので本当に楽しい数日を過ごしたんですが、キャンピングカーでね寝泊まりもさせてもらって、それも初の体験だったんですけど、もともとその彼はですね20代後半なんだけど、本当に精神年齢多分もう断然私より上で、もう6、70その辺のおじいさんおばあさんよりずっと上なんじゃないっていう、人生何周目ぐらいの感じを受けつつも、一方で本当に 無邪気な感じもちゃんと持ってるみたいな、すごく素敵なあのパートナーなんだけれども、その人生をフランス人、私謎にフランス人のお知り合いとか、あ、パートナーがフランス人っていうお友達が多いんですが、フランス人もちろん全員って一概にね言えるわけではないと思うんですが、あのヨーロッパ人の持ってる人生は楽しまなきゃ損的な感じとか、楽しむこと、人生を楽しむことの貪欲さっていうのは、なかなか仕事に忙殺されちゃったりしなきゃならないことにね気持ちを持っていかれがちな日本人にはない視点だったりがあるんじゃないかなって常々思ってたんですが、特に本当に超クリエイティブに人生を楽しむことを貪欲に、しかも行動力持ってやってるっていうお話は、お友達からも聞いてたし、会った時も常に感じてたので、すごくですね、今回もそこからもらったインスピレーションがあったので整理したいなと思います。で、彼はもう日本語がベラベラって6年7年いらっしゃるみたい で、それもずっと小さい時からインスピレーションを日本に受けて、ちゃんと自分なりに計画をして、で日本にちゃんと来て、で日本で仕事する中で自分なりに日本回りたいっていうのですごく計画を立てて、この1年半にわたる、日本一周の旅で、それをちゃんとね会社にも交渉したりとか、キャンピングカー用意したりとか、そういうところも含めてちゃんと計画的にどんどん夢を実現していくような感じで、行かれているので、決して行き当たりばったりでやってる感じでは全然ないんですね。でそこもすごく、ただ計画に計画すべき計画はちゃんとするんだけど、計画でガチガチになってるわけじゃなくて、インスピレーションがあって、その強いインスピレーションを現実にしていくための努力はめちゃくちゃするんだけどみたいな、そのなんていうのかな、バランスの良さっていうのも前からすごく、興味があったりしました。あと日本語のうまさも本当に群を抜いてて、私でも知らないようななんか古い言葉だったりとか、ね、それだけじゃなくて日常私たちが使ってるようなちょっとブロークンな日本語なんかも上手に使うし、古い綺麗な日本語もすごく使うし、本当に日本の文化にも詳しいし、世界の文化にも詳しいし、とっても明るくって楽しい人だからなんだけれども、ちゃんと今世界で起こってる悲しいこと苦しいことに関しても目も向けてるし、まあ本当に素晴らしい人だったので、そういう、ね、魂の人がどうやって人生を楽しんでいるのかっていうのを見せてもらって、とっても刺激になりました。でいくつか気づいたポイントがあったんですが、やっぱり人生を楽しむ人って、人が上手な人ってなんかこう大きいことに気持ちが向きがち、多分今回の件だったら日本一周旅行を、まあ彼で言うと私たちがヨーロッパ一周旅行するようなもんじゃないですか。異国の地で、働きながら、異国の地で働きながら、異国の地で車をキャンピングカーを購入して、異国の地で、その国を、人と交流しながら巡っていくっていうことをパートナーと一緒にやるみたいなことを考えるとすごく大きいことだと思うんですけど、そういう大きいことに目が向きがちだけど、そういう、こうセンセーショナルなすごいこと、大きいことをやっていく人ってやっぱり日常っていうのがちゃんとしてるな、そのちゃんとしてるのはっていうのは規則正しいって意味じゃなくて、日常をちゃんと楽しんでいて、日常を楽しんでることの積み重ねがなんか後から見ると大きいこととか、人から見ると大きいことにつながってるだけで、本人は日常を目いっぱい楽しんでる積み重ねがたまたまそうなったって感じなんだな。これはセッションしてて本当に素敵だな。私もあんな風に行きたいなと思う人全員の共通項ですが、日常がちゃんと充実してるというか、日常を幸せに生きることに相当エネルギー使ってるっていう共通項があるんですが、彼も本当にそんな感じでした。で、日常を楽しむことができる人の共通項、私の中でクライアントさんを拝見してて素敵、私はあんな風に来てみたいと思うクライアントさん全員日常楽しむこと本当に得意だし大事にされてるけど、そういう人ってもう絶対にいくつか共通項があるけど、彼もそれをまさしく持っていて、まず自分を知ってるっていうことですね。 人が求めるものとか世間がいいとしているものなんか結構眼中にないって感じで、自分はこれが好き、自分はこれを求めてる、世間が何と言おうと、世間がそれはつまんないものだよとか評価されなかろうが、逆に評価しようが、そんなのどうでもよくって、自分は何が好きで何を求めててっていうのがすっごい知ってると。で、自分が求めてたり好きなものが世間にとってはどうでもいいこと、評価されないことでも全く意に介さないみたいな、眼中にないみたいな、人と違っても気にしないっていう力があるかなっていうのをやっぱり彼にもすごく感じました。好きなものですごく知ってる。で、その好きなものを得ていくとか実現していく、体験するためにすべき努力は本当に徹底的に驚くほどちゃんとする。だけど必要ないもの、自分にとって必要ないものとか好きでもうないものに関してはしなくていい努力は徹底的に省く努力をしたり、努力しなくてもいいような努力をしたり、最低限しなきゃいけないぐらいの努力に留めておくみたいなところで、こうなんていうのかな、エネルギーの使い方が上手だなと。例えばすべき努力は徹底的にするだと、彼の場合は多分日本文化が本当に好きみたいで、私も割と文化好きなので日本人の中でもそんなにすごく詳しいとは言えないけど、ね、たくさん学者さんとかいらっしゃるから何も知らない方ではないと思うんだけれども、もう話が日本人のお友達よりもすごく盛り上がったり、あ、こんなことも知ってるのとか教えてもらうこともいっぱいあったりとか、しかも年齢もね、ずっとずっと彼の方が若いのにすごいなと。そうなるとやっぱり彼は日本語の能力っていうのはあればあるほどいいですから、本当に学ぶ姿勢っていうのはすごくって、ちょっとでも知らない単語が出てくるとすぐにメモしてエクセルにまとめて、ご自分なりの例文を書いてそれを使うようにするみたいなこと、本当に地味な努力をされてるみたいですが、もうどこ行ってもメニューも普通に読めるし、ちょっとね、なんていうんですか、例えば居酒屋さんとかで手書き風の字とかだと、ね、外国の日本語読める方だといきなり読めなくなったりしますが、それもなんということもなく読めたりとか、あと日本人の多分お友達でも漢字苦手な子だったら読めないだろうなみたいなのも普通に読んだりとか、そこの努力は徹底的にされてたりとかするので、なんかお気楽にご気楽に生きてる、何も老天気にやってるっていう感じじゃなくて、好きなこととかすべき努力とか、自分がやりたいことにとって必要な場合は徹底的にやることはやるみたいな、メリハリが結構効いてるかなっていうのは彼にも感じました。あとコントロールできないものを日常においても、未来においても過去においてもコントロールしようとしないっていう特徴彼も持ってました。例えばね、コミュニケーションを人と旅行する中で取っていったりとか、するじゃないですか。あと、大きなその自分の夢の実現に向かって人に協力してもらったりとか、いろいろ人とのコミュニケーションって大事だと思うんですけど、例えばなんですけど会わない他人がいた場合、どっちが正しいっていう正しい合戦になるっていうのは面倒くさいし無意味だっていうので、こう上手に流したりある程度の距離感を取るみたいな、その対応がすごくうまかったり、コントロールできないものに対して執着するみたいなところが全然ないなっていうのもすごく感じました。あと、そういう感じでこうなんていうのかな、日常を自分の幸せのためにどうやったら自分が感じたいこと、体験したいこと、現実化していけるかなってところで、こう落とし込んだ努力を徹底的にしていくみたいなことをやってるので、毎日毎日の満足度がすごい高そうで、なので日常の幸せをキャッチこうしていく中で、結構こういつあっても、3、4日ね旅行するともう分かると思うんですけど、その取り繕えないじゃないですか。もういつも自然体、いつもほとんど機嫌がいい、なのでいつも状態がいい、いわゆる波動がいい状態を重ねていってるので、そこで作っていく未来もこうむっちりした、こう充実した今日が積み重なった未来なので、こうストーリーがつながってる感じ。こう今がお留守な方がやりがちなことってセッションしてて、これ私もよくやるんで人のこと言えないんですが、なんかこう今がお留守で過去とか未来不安、 頭が行きがちだと、突然何か、今をより良くするためのでっかい目標みたいなバーンって立てるんだけど、今のストーリーとつながってないから唐突感があって、自分自身もあんまり納得してないから、そこに向けての努力があんまりこう身が入らないみたいなパターンってよく見てたりするんですけど、まずむっちり詰まった今の延長線上に出てきた将来こうありたいなので、結構こう目標が今とつながっているので、そこに対する努力もあんまりこう無理がないっていう感じなので、充実した未来を作るには充実した今を積み重ねる、今にすっごく集中するっていうのはやっぱ本当大事だなっていうのを、一緒にいて感じました。あと豊かな人間関係、やっぱり日常ってもちろん自分なんですけど、まあ一切人と関わらないで1年間365日過ごすってなかなか特殊な状況にいない限りって無理だと思うので、やっぱり素敵な日常を送るには豊かな人間関係って避けられないと思うんですけど、豊かな人間関係をやっぱ気づくのがすごいやっぱりこの方も上手なんですが、見てるとこれもやっぱりこの人もそうだと思ったんですが、他人に期待してないっていうのもすごい感じるんですね。これはいい意味でも悪い意味でも、悪い意味じゃない、いい意味で期待してね、悪い意味だったらダメですね、いい意味で期待してない、無関心じゃなくて、他人が自分にどんな反応するかとか、他人が何してくれるか、どう会ってくれるかってことにあまり興味がなくって、なんだけど人というものには興味がありそうな感じ。逆に言うと自分が人にこう会ってほしいとか思われるのもすごく嫌そう、すごく自由な感じがするので、あと人にこういう反応してほしいって期待されるのもすごく受け付けない感じがするので、自分も同じこと他人にはしないみたいな感じがすごくあったので、まあ逆に言うと他人がどういう反応しようと、まあ、そんなに振り回されることもなさそうだなっていうふうに感じたし、逆に私は一緒にいてこういう反応してほしいとか、私に対してこうしてほしいっていうのが本当にないので、すごい一緒にいて楽っていう感じが、自分そのもので いることを受け入れてくれるというか、自分そのものでいてもいいよっていう感じがするのでとっても楽でした。あと喜びをシェアするのがすごい上手なんだけど、私を喜ばそうというよりもシェアして喜ぶ人が一人でも増えると自分が楽しいからっていうような感覚で、これ美味しいねとか、あれ綺麗だねとか、これこんな風に面白くないみたいな感じで喜びをシェアするっていうことを自分のために大事にやってらっしゃるなっていうのもすごくいい、すごく真似したいなと思いました。で日常に本当にさっき言ったみたいなことを重ねてると、被害者意識がない、こう思われるために頑張ろうとか、なんかこうありこういう風に見られたいからこうしようみたいな、自分に嘘をついてるところがほとんどないようにないからだと思うんですが、被害者意識的なエネルギーが本当にないので、あんな大変だった、こんな風に大変だった、分かってっていう話もないし、こんなに頑張ったから私はこれを得たんだみたいな自慢話もないし、 あと好かれようっていう意識も、まあ、よくも良い意味でないから、おべんちゃらとかも言ってこないから、こっちも言わなくて済むというか、なんか素でいられるし、で基本あれ面白いね、これ楽しかったよ、これびっくりしたね、なんか楽しかったことないっていうシェアが基本なので、楽しいし、その楽しい面白いびっくりしたが自分の好きから来てるので、そこ深掘りするといっぱいいろんな話が出てくるから、表面的な話だけじゃなくて深い話にもなってすっごく楽しい。気づくと結構こっちも深い話してたりとか、深い話聞かせてもらったりとか、でもなんかそんなになんていうか依存関係的な感じには全くならないっていうのがすごいなって思いました。でこれってやっぱ親の教育すごいあるなと思って、話聞いてるともう教育がすごいと思いました。で親がねこの幸せを持っていい学校行きなさい、いい会社入りなさいってよくあると思うし、やっぱりね心配だからそう思っちゃうと思うんですけど、ね、私なんかもひた様のお話とか聞くお仕事させてもらってるか特に思うと思うんですが、皆さんの周り見てもらってもいい学校出ていい会社入っても1週間のうちストレスまみれの日が5日、そんな365日 2日間を土日は寝て過ごすとか、義務感から家族に尽くすみたいな、なんかそんな、7日を重ねて365日みたいな人も結構5万といるだろうし、逆にね、その人たちはいい学校いい会社入ったかもしれないけど、いい学校いい会社に入れなかったってことをストレスに思ったり恥に思ったりして苦しい気持ちに ならなくてもいいのになってる人みたいなのもいるはずだし、親がこの幸せを思っていういい学校いい会社これが幸せのパターンだみたいなのって本当に人を幸せにするのかなっていうのは今一度考える、日本全体で考えるべきなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、彼の親の教育とか話とか聞いてたりとか、あとまあ私のクライアントさんで素敵だな、こんな風に行きたいなと思う人の話なんかを聞いてると、やっぱりああこの教育大事だなと思うのは、自分の機嫌は自分で取るようにするみたいな、まあ、どういうことかっていうと、人は人間なんで感情があります、自我がありますから、ずっとご機嫌ってわけにいかなくて、自分の思い通りにいかないことっていっぱいあって、ほっておくと不機嫌になっちゃったりしますが、何が思い通りにいかなくて、それは何が原因で、もやもや自分がしているもやもやはどういうところから来ていて、それを解消するにはどういう方法があるんだろうかっていうのを建設的に考えて、一つ一つトライアンドエラー、行動に移して解消できたりできない場合はまたトライアンドエラーしたりみたいなことを繰り返してきているので、自己理解がすごく深くて、でその過程を結構親に教えてきてもらっているので、自分の機嫌が悪くなってもちゃんと自分で解消していけるって力があるので、他人にそれをこう当たり散らすみたいなこととか、それで被害者意識を募らすってことがすごくないので、やっぱり自己理解をしていくっていうこと、自分が自分の自我をちゃんと面倒見ていくっていうことを親が教えるっていうのは大事だなと思いました。あと豊かな感性、豊かな人間関係、豊かな経験をするための勇気、信じる、自分を信じる力、あと豊かな経験をする、豊かな人間関係を作るためには他人と協力する力を育んであげる、このあたりを親がずっとサポートしてあげた方がいい会社いい学校みたいな、あの漠然としてしたものよりずっとその子らしい豊かな人生を作っていけるんじゃないかなっていうふうにやっぱり感じましたが、まあ、そのためには親がそれを知ってなきゃいけない、それっていうのは豊かな自分の機嫌の取り方、自分自己理解の仕方、自分との付き合い方を知ってなきゃいけないし、知ってないと教えられないし、親が豊かな感性を持ってたり豊かな人間関係を作ってきた経験、豊かな経験をするための勇気を出してきたことがないと子供に教えられないじゃないですか。そう思うと日本の親ってきっとその上の代からもそういうことをあんまり教えられてないと思うので、まあ、教えられたら こんなに自分自己肯定感が低いワースト国みたいなね、あのよくアンケートありますけど、わけないので、ほとんどの日本人の親はそういう教育はできてないはずだと思います。私も全くこの手の話を教えられたことは残念ながらないと。そうすると、まあ、自分が自分で大人になってからそういう風な教育を自分にしてあげればいいし、お子さんがいる方はお子さんと一緒に自分もそうあるための試行錯誤をすればいいんじゃないかっていう風に思うセッションがこの前あったんで、ここはまた別で、あのどこかでセミナーとかになるか、ちょっとポッドキャストになるか分かんないけど、どこかではちょっと絶対話したいなと思ってます。で最後、お金の使い方がうまいっていうのはあります。お金の使いどころ、時間の使いどころ、まあ時間もお金って考えるので、あお金時間を考えるというか、今時間とお金はとても関連しているので、時間の使いどころの判断が絶妙、もう無駄なお金が本当に少ないなっていうのがあるんですよね。で無駄ってどういうことかと、見え張るためのお金とか、何か不安を埋めるためのお金とか、自分がコントロールできないから、そのストレス発散みたいな感じで、そのコントロールできない何かを解消するためのお金を一切使わない、あの使う必要がないから、で自分の喜びのため、あと自分の、必要なお金を適切に 使う、あとそれがどれぐらいのものなのか適切に当たりをつけてそれを準備する努力をちゃんとするっていうところで、不安から来るお金の使い方とか、不安からお金を求める方って結構お金のテーマの方、お金で、ね、ちょっと問題が発生する方多いなというセッションしててイメージがあるんですけど、そこを不安というもののコントロールができているので、お金が結構創造的に使えているので、あの無駄なお金の使い方が一切ないっていうところもすごくあの共通してみんな持っている、私が、人生を楽しむ達人だなっていう人が持ってるポイントなんですけど、彼もすごくそこがあったかなと思います。まとめますと、本当はねもっともっとコツいっぱいあったんだけど、そういうのはまたなんか思い出したらブログとかでシェアしたいなとは思うんですが、まず人生を楽しむっていう大きいテーマをこう細かく見ていくと、やっぱり日常、朝起きて夜寝るまでの本当に意識しないと心ここにあらずでやっちゃうようなことをことごとく意識を持って楽しんで面白がって、できれば綺麗なものを見つけよう、面白いものを見つけよう、そういうなんていうか、せっかく地球に肉体持って生まれてきたんだから、あこんな体験もしかしたら来世できないかもしれないんだから、できる限り面白いものを見てやろう、楽しい経験してみよう、不思議に思ったものは追求してみようみたいな、なんかそういう好奇心をいっぱい持った状態で日常っていうのをなんとなく送るっていうのはもったいないっていう感覚を持ってるっていうのがあります。で、そのためには自分が何を面白いと思うのかとか、どんな経験してみたいのかとか、何が好きなのかみたいなとか、まあ、自分の得手増えてとか自分を結構知ってるなと、その上で自分が求めるものを求めていくために、経験していくためにすべき努力は徹底的にやるし、あの自分にとってはみんなは大事って言ったり、あった方がいいよって言われても自分はいらないと思うものはに対してこう無駄な努力はしないと、あとまあ他人コントロールする的なしても意味がない努力は本当全然しないみたいなところがすごく上手かなという、コントロールできるものできないものの区別がしっかりついてるっていうのもあるかなと思います。で、日常をこう満たしていくと、その延長線上で必然的にできてくる中期的長期的なもうちょっと規模の大きい目標みたいなのがしっかりある感じなので、なんかそこに向けての努力に唐突感がないからすんなり努力してるっていう感じもすごくいいなと思いました。で、豊かな人間関係はやっぱり日常には絶対欠かせないから、人と豊かに関係するために他人に変な期待しないとか、他人の被害者意識みたいなあまり持たないように結構ナチュラルにやってるとか、あと喜びシェアするってことを結構楽しんでやってるっていうのも豊かな人間関係のコツなんだなっていうふうに思いました。で、まあ、そういうのって彼の場合は結構もうポテンシャルも相当あるなご本人のっていうのがあるんだけれど、めちゃくちゃ賢いし精神性も多分、まあ、生まれついて高い方だなとは思うんだけど、まあ、親の教育が素晴らしいなと。で、そのいい学校行きなさい、いい会社行きなさいというよりは自分の機嫌を自分で取る、自分の自我との付き合い方を徹底的に小さい時から教えられているだったりとか、いかに豊かな感性を作るためとか豊かな人間関係を作る、豊かな経験をするために勇気を出すこと、失敗することを恥じないこと、自分を信じる力を持つこと、人と協力する力を育んでいくことなんかを体験を通して親がしっかり教えてるなっていうのを感じました。ただ日本で私たちがこれを親に期待するのは酷なこと、親もきっとねそういう教育受けてないと思うから、今日本人私たちは自分を自分で教育したり、お子さんがいらっしゃる方、お子さんにそういうお子さんを通して子育てを通して自分も、再教育、自分自身を再教育するっていうのがいいんじゃないかなって個人的には思ったってことと、最後お金の使いどころ、 時間の使いどころの判断がすごい絶妙。見栄を張るためのお金、何かを埋めるためのお金、なんか自慢するために何かを買うとか、まあ、オーディエンスがいなかったらやらないようなことにお金は一切使わないなとか、あと不安から来るお金の要求が少ないと言ってもですね、無鉄砲に今を生きてるって感じもやっぱり全然なくて、将来的にこうありたいから必要になってくるためのお金はセーブしてたり、貯蓄していたり運用してたりとかきっちりされてたりするので、そのなんていうのかな、不必要な不安は持たないし、かといって、バカみたいに楽観的ってわけでもなくて、やっぱバランスがいいなっていうところと、本当にあの人の目を意識したりして使うお金とか、あとはモヤモヤしたものを発散するために使っちゃうお金みたいな、ちょっと無駄なお金っていうのは一切ないかなっていうところが、すごいなと、真似したいなって思いました。いや本当にね、すっごい楽しかったし、すっごい勉強になったし、あの実際そうある人の癒し力とか、その人の持ってる波動で自分もグワッと上がった感じとかを見て、やっぱり幸せに生きてる人は幸せに生きてるだけで周り幸せにするなってことをやっぱり一番痛感しました。はい、ちょっとザーッと話しちゃったので、またちょっと長くなっちゃったので、細切れに聞いてもらえたり、あの活用してもらえると嬉しいです。私もちょっと真似をしてより楽しく日常を大事に生きていきたいなって思いました。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。